こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。暖流クッキングは作家ダン一陽による料理エッセイ集であり、手順と分量を整然と示す標準的な料理本とは性格を鬼にする一冊である。著者は料理を人間が火を使い材料に働きかけ誰かと食卓を囲む営みとして捉える。そこでは献立そのものだけでなく、食材を見つけた土地、料理を覚えた経緯、家族や友人に振る舞う場面、食べる人への気遣いが一体となって語られる。軽快で歯切れの良い文章は、料理を難しい技術や家事の義務から解き放ち、台所で自分の舌と手を使う楽しさへ読者を導く。昭和期に書かれたため、食材の呼び名や調達環境には時代性もある。しかし、材料をよく見て味を見ながら加減し、手元にあるものを生かすという姿勢は現在にも通じる。本書はレシピ集であると同時に、食を通じて著者の放浪性生活感覚、そして人間観に触れる文学的な料理案内である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、計量よりも味を見ることを優先する暖流の実践値、本書の特色は、料理を再現可能な数値だけで管理するのではなく、作り手の観察と判断に委ねる点にある。暖一陽の語りには、素材の状態、火の入り方、匂い、鍋の中の変化を受け取りながら、味を決めていく感覚が強く表れている。これは分量が不要という単純な半計量主義ではない。季節、材料の大きさや鮮度、食べる人数、好み、体調によって適切な仕置きや火加減が変わる以上、料理には最後に作り手が調整すべき領域があるという理解である。したがって読者が学ぶべきなのは、文面を一字一句なぞることよりも、何のために切り方を変えるのか、どこで味を加えるのかを考える姿勢である。初心者には不親切に映る箇所もあり得るが、完成形を想像し、途中で味見をして修正する習慣を育てる点で教育的でもある。料理を科学実験のように固定するのではなく、素材と対話するうざげーとして扱うことが本書の実用性を支えている。次に、旅先の味を家庭の鍋へ移し替える食の放浪記。暖一陽の料理は家庭内だけで閉じない。各地を訪れ、そこで食べ、覚えた味が文章の背景にあり、異国や地方の経験が自宅の食卓へ持ち込まれる。この移動の感覚によって、本書は献立集以上の広がりを持つ。料理名や材料の由来を知ることは、単なる知識の収集ではなく、その土地の気候、保存の工夫、酒や人との付き合い方に触れる入り口となる。例えば当時としては、身近でなかった食材や調味料に言及する姿勢は、食卓を地域の慣習に閉じ込めない著者の好奇心を示す。一方で、旅の料理を権威的な本場の正解として持ち込むのではなく、家庭で作り、身近な人に食べさせるところに暖流の要点がある。遠くで得た刺激を手に入る材料や自分の好みに応じて勘案するのである。現代の読者にとっても、地域料理や海外料理を完全に模倣できないことを失敗とせず、自宅の条件で味を組み立て直す態度は有用である。さらに豪快さの背後にある。素材を生かすための細かな配慮、暖流クッキングはしばしば豪放な男の料理の系譜で読まれる。しかし、その魅力を勢いだけに還元すると文章が伝える技術を見落とす。暖一陽の料理には、食材の持ち味を引き出すために切り方、下ごしらえ、火の扱い、組み合わせを考える細部への注意がある。豪快に見える料理でも単に量を多くし濃い味にすることが目的ではない。魚、肉、野菜、小物などそれぞれが最も美味しく感じられる状態を探り、余計な操作を避けることが重要になる。この点で本書は、料理を特別な道具や高価な材料の共演としてではなく、日常的な材料への理解として提示する。読者が応用する際も、著者の大胆な語り口だけを模倣するより、素材の水分や香り、加熱後の食感を確かめる方が本質に近い、大掴みに作る自由と、味の輪郭を曖昧にしない繊細さが同居していることが、暖流を単なる気分の料理論に終わらせない。そして、食べる相手との関係が料理に意味を与える。本書で料理は個人の思考を満たす行為にとどまらず、人と人をつなぐ具体的な手段として描かれる。家族、友人、来客など、誰に何を食べさせるかという関心が献立の選択や語りの温度を決めている。料理の価値は、完成した皿の見栄えだけではなく、作る時間、待つ時間、酒を酌み交わす時間を含む食卓全体にある。この視点は、料理を担当者だけの負担にせず、共同の経験へ変える可能性を示す。著者の文章には、強い個性や時代特有の表現もあるが、食べる人を具体的に思い浮かべるという原理は普遍的である。現代の読者なら、来客料理のような大きな場面だけでなく、家族の体調、帰宅時刻、残り物の活用を考える日常にも応用できる。何を作るかを、映えるか正しいかだけで選ばず、誰とどのように食べるかから考える。本書はそのような食事の社会性を、説教ではなく、生き生きとした料理談義の中で伝えている。最後に、 昭和の食材事情を読み替えながら受け取るべき時代性、発字時期を考えれば、本書には昭和の台所、流通、言葉遣いが刻まれている。食材の名称、価格感覚、入手先、家庭内の役割について、今日の読者にはそのまま当てはめにくい部分がある。また正確なグラム数、加熱時間、工程写真を求める人にとっては即座に再現しにくい記述もあるだろう。だがこの不便さは作品の欠点だけではない。現在のレシピに慣れた読者がなぜその食材を選ぶのか、代替するなら何を守るべきか、火加減をどう判断するかを考える契機になるからである。例えば入手困難な材料があれば、同じ香り、塩気、油脂、食感を担う身近なものを探すという読み方ができる。文庫版を読む際は、厳密な手順書としてのみ使うのではなく、料理感と文章を味わうことが大切である。なお、去年刊行された漢本暖流クッキングには未収録原稿や再現レシピが加えられているため、実作の補助を重視する読者はパンの違いも確認すると良い。結論として、本書を特に進めたいのは、料理本を読んでも手を動かす気になれない人、数字通りに作っても自分の味にならないと感じる人、そして食べ物を題材にした良質な随筆を読みたい人である。料理初心者は全てを即座に再現しようとせず、材料を観察し味染みで調整するという基本姿勢を受け取れる。経験者には、手順の効率や定番化によって薄れがちな素材への好奇心と献立を組み立てる自由を取り戻す契機になる。文学の読者にとっては、旅、家族、友人、土地の記憶が食卓に集まる。団一郎らしい生活の文章として読めるだろう。同種の料理エッセイと比べた際の際立ち方は、食への熱量を微分や太鼓だけで終わらせず、実際に鍋の前に立つ感覚へ接続している点にある。反対に、写真付きで精密なレシピを一冊に求める場合は、現代的な補助資料を併用した方が良い。それ、料理を、正解を再現する作業ではなく、土地で得た経験を家庭で生かし、食べる相手と分かち合う創造行為として示す本書の価値は揺らがない。文章を読んで食べたくなり、手元の食材で試したくなる。その往復を生むことこそ、暖流クッキングが料理本の枠を超えて長く読まれる理由である。ご支援いただける場合は、団一郎。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。